日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
さあ田中さん、
はい、
先日この番組の食事会があったんですよね。
ありましたね、
はい、
美味しかったです。
そこで美味しかったです、
はい、
そこで程よく酔っ払われた田中さん、
はい、はい、
新企画を発案されていましたけれど覚えてらっしゃいますか。
え
嘘でしょ。
あれあの、あ、わかった、
はい、
あれでしょ、みんなでメガネかけてやろうってやつい
やいやいや、まあ、それもやってみたいなと思いますけど。
あれ今日メガネじゃない
ですか。あ、そうです。でも田中さんも、もうこれできちゃってますよ、新企画です。
あ、そっか。
はい、
あれみんなで鍋つつきながらやろうってやつ
なんで
夏かこれから
そうですね、それは、ね、
あれ
冬にぴったりのような。
なんか言ったっけ。
あれ覚えてらっしゃらない。私は一人ワクワクしたんですけれどもね、
あ、そっか。ちょっとじゃあ後で教えて
ください。そうですね、現在準備中ということで、皆さんどうぞお楽しみなさってください。今年度も楽しくて役立つベリソネをお届けしていきたいと思います。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。4月のお題は増税、桜、1年生ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、石橋アットマーク上海さん、40代男性の方からです。ベリソネも桜咲いたら2年生、ベリソネも桜咲いたら2年生。曽根さん、編集部の皆さん、ベリソネ1周年おめでとうございます。第1回から毎週欠かさずポッドキャストで聞いています。世界中で働くビジネスパーソンや投資家の貴重なビジネス情報源として、これからもクオリティの高い発信をお願いします。いつも応援していますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、お祝いしていただけるなんてありがたいことですよね。
本当ですね。もう2年生、うん、ピカピカの1年生からね、
そうですね、2
年生ですね。そして何よりもね、この上海からこれは送ってくださってるんですね、は
い、そのようですよね。
昔からね、海外の方たくさん聞いていただいてるっていうね、
はい、
お便りもいただきますけれどもね、うん、頑張らないといけないなと、ね、我々もね、2年生までになっても頑張りましょう。
はい、頑張ります。皆さんこのまま応援し続けてくださいね。私たちも頑張って発信してまいります。このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。4月のお題は増税、桜、1年生の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますよ。ふるってご参加くださいね。
あなたのご投稿
お待ちしています。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は人生90年の備え、豊かな老後のためのマネー術という見出しです。さあ田中さん、
はい、
今回の企画の狙いから教えてもらえますか。
そうですね、これ、はい、人生90年の備えっていうのは、 これなんで僕らがそのベリタスを皆さんにね、うん、読んでいただいて、その金融とか経済のことを勉強していただきたいなって思っているかっていうね、その基本のイメージなんですね、ちょっとね4つなんで、まあ、読んでいただきたいのかというのをね、はい、ちょっと基本なんですけれども、ポイントをね改めて整理してみたんでちょっと申し上げたいんですけれども、はい、1つ目がねやはり、まあ、まさにこの現代通りなんですけれどもね、長生き、これね、最近あまり長生き当たり前こうなんていうかめでたいことなんですけどもね、長生きリスクっていう言葉もあるぐらいですけれども、
そうですね、
今日本人の平均寿命を2012年で男性が 79.94 歳、
はい、
女性が 86.41 歳、ね、退職してからも人生ってやっぱすごい長いんですよね、本当にね、まあその長生きというのが一つ、それから二つ目でね、このやっぱり最近特にこう大きいなと思うのがインフレリスクなんですよね、はい、で2月の消費者物価上昇率、まあ、CPI と呼ばれてるやつ、生鮮食料品を除くベースで 1.3% の上昇なんですね、
はい、
で今メガバンクに行ってですね、1年もの定期預金を作るとですね、100万円預けて金利約、まあ、今 0.025% ですよね、
はい、
でその今年100万円で買えるものが1年後にはつまり CPI が 1.3% っていうことは101万3000円になってますよっていうことですよね、
はい、
一方で定期預金は 0.025% ですから100万円預けても1年後には100万250円にしかなりません、
はい、
つまり今100万円あれば買えるものが1年後にはですね買えなくなってしまうわけなんですよ ね、
はい、
お金の価値が減っていく、これちょっときつい言葉で言うとお金が劣化していく、あるいはお金が腐っていく、放っておくとね、
はい、
腐っていってしまうという、そんな感じがするんですよね、そして3つ目、超低金利リスク、これはねまあ、ベリタスでも有名ですけれども、まあ、例えばその一番わかりやすいのが72の法則、よくね曽根さんもね、はい、おなじみのあれですけどもね、
勉強させてもらいました。
改めて言うと元本を2倍にするのに必要なおよその年数と金利、まあ複利ですね、
はい、
を求める法則ということなんですね、
72、
例えばだから、年率もし 4% で複利で運用していったら 72÷4 で18年間あれば元本倍になりますよって、そういう話ですよね、
はい、
でもしその今先ほど申し上げたね、年 0.025% これで複利にすると元本を2倍にするのに 72÷0.025 ですよね、
はい、
これですね2880年かかるんですよね、すごいですよね、
はい、
2880年ということは、
はい、
今が2014年ですから、紀元前866年から運用して、
はい、
やっと元本が2倍になる計算、紀元前866年というと縄文時代、
はい、
日本書紀以来ですね、日本の起源は神武天皇が即位された年が、はい、まあ、日本誕生と言われているわけなんですけれども、
はい、
神武天皇の即位はなんと紀元前の660年という説が有力ですからば、
はい、
つまり日本ができる前から運用していないと元本が2倍にならない。
悲しい、本当無理な話ですねこれ。
無理無理無理ってやつですよね、
はい、
まあ、それぐらいその超低金利の時代なんですよっていうことですね、
はい、
それが3つ目。そして4つ目、これは年金受給開始年齢の引き上げ、
はい、
会社員が加入する厚生年金のうち報酬比例部分の受給開始年齢というのは2013年、去年ですね、
はい、
から段階的に引き上げられ始めています。今は61歳からですよね。でこれ段階的に引き上がっていて2025年4月以降は65歳からの支給になると。私も曽根さんも、まあ、曽根さんはまあフリーランス、
そうですね、
ですから、私なんかはまあ65歳まで年金、このね報酬比例分はいただけないということになるわけなんですよね、
はい、
というですね、以上長生き、インフレ、超低金利、そして年金受給開始年齢の引き上げの、この4つのことを鑑みるとですね、やっぱりお金経済のことをよく知ってきちんとその投資、自分なりの運用というものを身につける必要があるのではないですかというのが我々のメッセージなんですね、
はい、では定年から生きていく上で、うん、いく らぐらい必要になってくるんですか？
ねえ、本当ですよね、はい、これまあ今回ね、取材して書いてるんですけれども、うん、はい、総務省の家計調査などによるとですね、高齢者お二人の標準的な生活費というのは、はい、月27万円と言われてるんですね、はい、で一方で標準的な高齢者お二人の、世帯の年金支給額というのは月20万円、
はい、
差し引きでですね、毎月7万円ショートするわけですよね、うん、年間で84万円不足するわけですね、はい、でこれ単純にですね、60歳からもし90歳まで30年間生きるとしてご夫婦でですね、
はい、
単純に計算すると84万円かけることの30で2500万円不足するんですね。ね、それでこれはまた別の調査なんですけれども、はい、旅行や趣味などゆとりある老後をもし送りたいというふうに思った場合には、平均で月35万円ぐらいかかる、はい、先ほどのその標準的なパターンだと月27万でしたけれども、やっぱりね、これからお稽古もしたいとかね、年をとってもね、いろいろ今アクティブですからね、皆さんね、
楽しく生きてい
きたい、ね、旅行も行きたいしっていうね、そういう生活をすると今度は月35万で、そうするとですね、はい、先ほどのパターンでいくと、年金支給額は月20万円ですから、まあ、差し引き年間で180万円不足してしまうと、
はい、
でこれ単純計算で60歳から90歳まで30年間とやるとですね、
はい、
180万円に30をかけるとなんと5400万円も足りない。
必要になってくるんですね。
これ飲んでる場合じゃないってつくづく思いますよね本当に、ね、2次会3次会って歌ってる場合じゃないだろうと、
ね、先のことを考えると、
いやでもね、まあそれぐらいはね、みんなやっぱこういう数字をね、こう突きつけられると、やっぱりこうハッとする部分がね、
そうですよね、
ありますよね。
なかなかこう現実と向き合おうとする方、先のことを考えて、なかなかないかと思うんですけど、
いや先よりまず今日の一杯でしょう、ね、
今とか、あ、一杯と来た
今日のまず一杯ですよね、
なっちゃいますもんね、
この一杯のビールのために働きました的な ね、 ね、 ね、それが一杯です、全然一杯になっちゃうんだよね
そうです、まあね、新年度を迎えてね、お酒が進む方も多いかもしれないですけど、
そうですね、
今日は先のことを考えて、
そうです
ね、説明していただけるということで、酒
場をフォローしてる場合じゃないと違う番組ですねそれはね、
そうそうそうじゃあ運用とかどうしたらいいんですか？
そうなんですよね、でね、うん、まあ、今回の紙面ではですね、
はい、
退職金も含めてね、
ええ、
60歳の時に、まあ、なんやかやあるけど、
はい、
4000万円の金融資産をなんとか確保しましたという前提でですね、シミュレーションでね、
あ、分かりました、
ちょっとやってみたんですよ、
はい、
で4000万円持ってれば、うん、これ結構かなりいい感じしません？うん、OK 的な、
しますね、4000万円もあるんだったらと、
まあ、それさすごいゴージャスな生活をしてらっしゃるかもしれませんけれども
そんなわけない
はい、まあ、一般的にはね、4000万円持ってるとなんとか OK かなと、
そうですね、
で、先ほどのパターンに当てはめてみました。年金収入はさらにまあ月々20万円ですね、うん、高齢者2人で、
はい、
で、標準的な生活費ということで、先ほどの月27万円を、食費とかね、そういうのでもろもろ出ていくという過程ですね。でただし60歳から65歳はこれ年金空白、先ほど申し上げたように厚生年金のね、報酬比例部分遅れているということで、まあ、これから多分段階的に、ね、年金っていうのは支給時期が引き上げていかざるをいろいろ得ない部分というのはね、はい、制度設計の変更とともにもあるということで、まあ、そういう過程、うん、それから夫の在宅介護サービス、これが夫が亡くなる前4年間、
はい、
まあね、やっぱどうしても介護サービスいるだろうということで、うん、月2万6750円で4年間という形で、まあ、試算をしてるんですね、はい、で生命保険文化センターによると介護期間というのは、まあ、4年以上に及ぶ人が半数近いということで、まあ、そういう前提、それから本当に最後、まあ、夫は半年間最後、まあ、入院で、入院費は1日あたり2万1000円という前提ですね、はい、で亡くなられると葬式とお墓代で、まあ、約400万円という、まあ、もろもろの前提を置いてですね、まあ、詳しくはちょっと紙面の方を見ていただきたいんですけれどもね、はい、試算をするとですね、これ驚きなんですけれども、何も運用せず現金のまま4000万円を、まあ、いわゆるタンス預金というやつですね、はい、持っているとですね、81歳で資金が枯渇してしまうと。冒頭ご説明しましたけれども、はい、日本人男性は 79.94 歳平均寿命がね、うん、 女性は 86.41 歳ということはですよ、ごく標準的なスタイルでいくと、まあ、男性は81歳ということですから、まあ、お亡くなりになっていると、はい、ただし奥様の方はまだ人生が続いていくわけですよ。
そうですね、
86点いくつまでお金がなくなった状態で残りの5年を迎えないといけない。これはねやっぱりちょっとこれはまずいですよ、これはまずいね。ということで、まあ、何が必要になってくるかっていうとですね、やっぱり60代70代になってもある程度運用していかないと、定年までは一生懸命貯蓄運用っていう形で、そこを過ぎるとなんとなくこう取り崩して OK かなと思うんだけれども、後半戦がまだある、後半戦がむしろ大事なんですね、
はい、
で年 3% でもしこの4000万円を運用できるとすると、お金がほぼ90歳まで持つということなんですね、
はい、
まあ、これもまた紙面ちょっとぜひ見ていただきたいんですけれども、そうすると大体 OK、人生90年時代で大体いいかなと、60歳で4000万円持ってても、やっぱりそれでも年 3% ぐらいでは運用していかないと、まあ、豊かな老後っていうのはなかなか送りにくい、どっかでやっぱ切り詰めたりとかね、やっぱりそういうことに、まあ、ならざるを得ない。
なるほど、
ということなんですね。
それでタイトル人生90年の、
そうなんです、そうなんです、
備えということで、
で、ここでね、まあ、ベリタス編集部として申し上げたいのは、やはりその年を取ってから大事なこと、定年後にね手持ち資金に応じてやっぱり考えないといけないことっていうのを、まあ、3つの考え方、備え方として、はい、今回紙面でご紹介してるんですけれども、はい、まあ、1つはやはり今申し上げたようにね、資産運用なんですよね、
はい、
60代70代になってもやっぱ後半戦、人生後半戦もまだやっぱり運用頑張んないといけないよねっていうね、タンス預金で OK よっていうわけにはなかなか、まあ、たくさん持ってらっしゃる方はまたこれはまた別なのかもしれませんけれども、まあ、一般的な我々サラリーマンの方にしてみるとね、やっぱりそういうことを考えないといけないっていうのが一つ、はい、でもう一つはね、やはりその人生90年豊かに働き続けるためには、これは当たり前のことなのかもしれませんけれども、健康であるうちはなるべくやっぱり働き続けるということを二つ目に挙げたいんですね、
はい、
で改正高年齢者雇用安定法というのが去年の4月に施行されています。これは先ほど の厚生年金の報酬比例部分が段階的に支給開始年齢が引き上げられるということと、期をいつにしてですね、そこまでの年までは企業は原則的に雇用をしないといけませんよっていうことを義務付ける法律なんですね、
はい、
ですから今61歳まで、もともと60歳までだったのが61歳まで引き上がっています。そしてまあ将来的には65歳まで企業は原則としてね、希望者全員を雇う義務を負うということなんですね。ですからまあやはり体が元気なうちはなるべくね、そして今お年寄り元気ですし、何よりやっぱりいろんなノウハウを持ってますから、
はい、
まあ、我々もね将来年を取って、まあ、いくつまで働けばいいのかという一方でこう思いもあるけれども、やっぱり体が動くうちはなるべくなら働いた方が良いのではないでしょうかというのが2つ目、はい、そして3つ目で提案しているのが、はい、その手持ちの資産もね有効活用したいなということなんですね、はい、でリバースモーゲージって、
はい、
それさん聞いたことあります？
聞いたことありますね。
一時よく言われてたけどあんまり流行んなかったんですけれども、最近また流行ってるんですけど、これどういう、
ね、
そうなんです、はい、これどういうことかというと、簡単に言うと自宅を担保にして住み続けながら老後の資金を借りれると、うん、で死亡後にですね、その担保の住宅を売却して借金をお返しするというそういう仕組みなんですね、
はい、
例えば私の家を担保にして年取ったらお金を生活費を借りて、で私が死んだ後に家をね売って、はい、私が生前に借りていた借金を返すっていう、それがリバースモーゲージなんですけど、
はい、
最近ではなんかすごく増えてるんですね。ちょっとこれ脱線しますけど、なんかイメージ、はい、グリムドアで出てくるこうお菓子の家みたいな感じが私いつもするんですけど、
はい、
家をこう食べながらこうある意味ね生活の糧としながら、うん、その、 暮らしていくということで、ちょっとこうお菓子の家っぽいなといつも思っているんですけどね。あ、
本当ですね、いい例えですね。それは
でもう一つ実はね、あまりこれ知られていないんですけれども、大手住宅メーカーが2006年に設立した、JTI、 これまあウェブサイトなんかでも出てるんですけれどもね、マイホーム借り上げ制度というのがあるんですけれども、50歳以上の人の自宅を JTI という団体が借り上げて、物件を探している若い世代に貸し出すというそういう仕組みなんですね、例えば私の家、年を取ってもうこんな広い家いりませんと、で夫婦でちっちゃいアパートに住みますというと家空くじゃないですか、空いたところに曽根さんみたいにお若い方に入っていただいて、そのお家賃を私の収入としていただくという、そういう形なんですね。でこれね、ポイントがね、入居者の契約っていうのは実は3年になっていて、3年ごとにこう定期借家なんですね。ですから公開するわけで、例えば私が今の例で言うと、もう本当に最後はそのやっぱり自分が住んできた家でね、あの最後を迎えたいなともし思った場合には、その3年間経ったらそれは曽根さんにどいていただいて、また私がそこに戻れるという、そういう仕組みなんですね。ですからこういう形ですと、その、子供にも例えばその物件は相続として残せるということになるし、先ほどのそのリバースモーゲージだと完全に手放すことになってしまいますけれども、そんな仕組みもあったりしてね、手持ちの資産をうまく活用するというのも、これから人生90年の、時代を見据えると、一つの手段なのかなと、そんな風に提案もしてるんですね。ということで、人生90年の備え、少しベリタスとは一体何で読んでほしいのかということのちょっとこう基本論ともね、シンクロさせながら、今日はちょっとねご説明をさせていただきました、
ぜひ皆さんお手に取って読んでみてください。日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、人生90年の備え、豊かな老後のためのマネー術について田中さんの解説を伺いました。さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は1237勝1敗勝ちすぎ HFT に高まる批判というテーマです。田中さん、 HFT って何でしたっけ？
早いやつです。
だからさっき早く言ったんですか。ベリタミンEを超高速取引ですか？
超高速取引です。ああ、辛かった。いやちょっとねすいませんでした。真面目にいきましょう、HFT、これはそうですね、超高速取引、株式のね、ミリ秒単位、1ミリ秒って1000分の1秒ですよね、それぐらいの速さで高速注文をですね、ブワーッ
すごいですね。
出している業者のことを言うんです。
何言ったんですか。もう、人の上にね、なかなかついていけない高速スピードなんですけど、
すいません、ついていけません、申し訳ありません。そうなんです、それが今非常にアメリカで批判が高まっているという話なんですね。これなんで批判が高まっているかというと、実は2つ発端があったんですね、1つ目、これはね、 HFT 大手 の、 そのアメリカのバーチファイナンシャル、これがですね、バーチファイナンシャルですね、4月にアメリカでその IPO 新規の株式公開ですね、これを計画していたんですけれども、その計画を延期することを検討しますというニュースがあったんですね、で、そのこと自体はよくある話なんですけれども、そのみんながですねびっくりしたのがですね、そのバーチのですね目論見書なんですね。でそこにはこう書いてあるんです。2009年の1月1日から2013年12月31日までの1238営業日のうち、損失を出したのはわずか1日です、と書いてあったんです。これがまさに曽根さんの今先ほど読んでいただいたね、1237勝1敗、ジャイアンツより強い。
ジャイアンツと比較くぅでついていっちゃったんだろう。
いらっしゃい。いや、それは起きましてと、で、このバーチュー、最高経営責任者 CEO はですね、ヴィンセント・ビオラさんという方で、ニューヨークマーカンタイル取引所の元会長、確かに優秀な方がやってるから、儲かるのはわかると。しかしと、 1237勝1敗っていうのはこれいかがなものよと。
そうですよね、勝ちすぎですよ ね、
ね、勝ちすぎだとやっぱ投資家はやっぱ騒然となるわけですよ。これなんかからくり裏があるだろうとやっぱみんな思うわけなんです ね、 ですね。でこういうもんなのかなと思って、まあ、ちょっとこういろんなニュースを見るとですね、あの後日例えばねこんなの記事も見つけたんですけど、ブルームバーグのリットホルツさんというコラムニストの記事をねでちょっとその後ね拝見したんですけども、はい、その彼こういう書いてあるんですね。数年前に HFT 大手のトレードボット、まあ、トレードとロボットの、まあ、これ引っ掛けてるんですね。トレードボットの創業者に、まあ、インタビューした際にですね、彼はこう言っていたと。過去4年間で損失を計上した日が1日もない。でそのトレードボットの株式の保有平均期間は約11秒。
短
すごいですよね。これまさにあのバフェットさんと超対極にある世界ですよね。
そうですね、
バイアンドフォーゲットの世界じゃないですか、うん、買ってもホールドじゃなくても忘れてしまうぐらいのイメージですよね、はい、平均11秒で損をした日は4年間1日もない。
怪しい
とやっぱり思いますよ ね、
思ってしまいますね。
ね、そうですよね。ということでね、まあ、それを受けてニューヨーク州のシュナイダーマンという司法長官が、まあ、3月の中旬にね、あまりにもちょっとその勝ちすぎているということに対してね、市場に対する信頼を台無しにしていると、まあ、これ批判をぶち上げるわけなんですね、はい、これがまあ一つ発端、その HFT への風が当たりが強くなる一つなんですけど、もう一つですね、はい、あってこれベストセラー作家の、ね、マイケル・ルイスさんという方ご存知かしら。
ああ、分からないです。
あのマネーボールというあの映画をご覧になった方もいると思うんですけれども、これ私もあのワウワウでこれは拝見したんですが、はい、アメリカの大リーグのオークランドアスレチックスのビリー・ビーンですね、GM ゼネラルマネージャーがセイバーメトリクスという独自の手法で弱っちい弱小チームを、まあ、上昇軍団にしていくという、まあ、そういうストーリーなんですけどね、ブラッド・ピットが主演でかっこよかったんですけど、
ありましたね、う
ん、まあ、それであのベストセラーになった人で有名なんですけれども、その方が3月31日にですね新しい、まあ、本をね出して、そのタイトルがフラッシュボーイズという、ね、本なんですけれども、はい、これがですね HFT を、まあ、痛烈に批判した内容なんですね。
そうなんですか。
そうなんです。それでこのマイケル・ルイスさんがですね3月31日にアメリカの CBS テレビの人気インタビュー番組 60 Minutes、 これにまあ出演してるんですけれども、はいはい、こう言ってるんですね。 HFT 取引を行うトレーダー、それからウォール街の証券会社、取引所がアメリカの株式市場を操作している、マニピュレートしていると。まあ、これまさに本に書いてある内容なんですけど、ね、はい、まあ、さすがにその1237勝1敗というところでこうみんながえっと思ってたところに、こういうこの有名なまあベストセラー作家がね、これマニピュレートみたいなことを言うとですね、やっぱこう全米でこう批判がこう盛り上がるわけなんですよ、はい、で特にやっぱねリーマン以降ね、なんとなくやっぱこう金融に対してはなんかちょっとね、金融ってちょっとこうイメージが悪くなってるじゃないですか。
風当たりも強くなってるかと思います
よ、ね、なってるじゃないですかね。あの後のあのほらあのウォール街を選挙せよでも結局 ね、 ね、あの We are 99% って、つまり 1% の高額所得者が、ね、みたいな形で、はい、まあ、あの時のやり玉に上がったのも結局金融機関のやっぱり経営者がもらいすぎだろうと、いうのでね、あの時も批判がありましたけど、なんとやっぱりみんなそこんとこが今非常にセンシティブになってるだけにね、
はい、
まあ、盛り上がってるわけなんですよ。でただまあその操作っていう言葉をね、マーケットを操作しているっていう意味ってこれ一体何なのかっていうのはまあ今ちょっとよく分かんないところなんですけれども、はい、その HFT っていうのは非常に金をかけて大規模なシステムを使って、いち早く取引を出せるわけですから、まあ、それはそのお金をかけてちゃんとした仕組みを作っている分ね、それはまあ、機敏に一般の投資家より売買できるっていうのはこれはまあ、まあ、ある意味当たり前の話ではあろうと、
はい、
いうことなんですけれども、そうするとまあそこに問題ありっていうと、もう存在そのものがもう問題なのかということになりかねないんだけれども、いやいや、まあそれともね、その単純にそういう話じゃなくって、なんかもうちょっとこう違法性がひょっとしてあるのではないかという議論も一方であるわけなんですね、はい、一般の投資家が入手できない情報に基づいて取引が行われているのではないかという、まあそういう疑念がね浮上してきてるわけです、ね、例えば、そうそう、株価のね気配情報を千分の何秒先に見れてるとかね、まあなんかいろんなまあケース、もちろんこれはまだ全然確定したことでもなんでもないんだけれども、 あまりにもその勝ちすぎの裏には何かやっぱあるのではないかと。で今回その証券会社がやり玉に上がってるっていうのも取引所だけじゃなくてですね、まあ、アメリカでは特に盛んなんですけどダークプールといって、まあ、証券会社にある一種の施設取引みたいな取引所みたいなものがあるんですけれども、はい、まあ、そこで何かそのダークプールを運営している証券会社が HFT に何か不当な優位性をひょっとして供与しているのではないとかね、はい、まあ、いろんなそのこれはまだ観測にでしかないんですけれども、いろんなことが言われているということで、先日4月の4日エリック・ホルダーというですねアメリカの司法長官、アメリカの議会の会員で証言して HFT について調査していますと表明したんですね。でインサイダー取引を禁じた法に抵触するかどうか調査していますというふうに、まあ、述べているわけなんですね、はい、でさらにそのアメリカの報道だとですね FBI 連邦捜査局も捜査に乗り出しているということで、これまあ場合によるとですねこう非常にこうアメリカのまた証券市場に大きな波紋を呼び起こす結果になるかもしれないと。でそれはこう翻ってみると実は日本にももしそうなった場合には影響が大きい。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
アメリカだけの話じゃないんですか、
う
ん、
あのね HFT っていうのはアメリカの株でいうと全体で実は売買の5割を占めてるんですね。これって実はあまり皆さん知られていないことなんですけど、
そんなに存在感がある。
ところが実は日本も当初売買の4割が HFT の業者によるものなんですよ。HFT の業者っていうのが一体今日本で何社上陸してるのかっていうのも、まあ、はっきりした数字わかんないんだけれども、20社30社ぐらいって言われてるんだけれどもね、まあ要はその数十社の人たちで実は東証の売買代金の4割をやってるんですね。ですからまあアメリカでもしねこの後その HFT に何らかのこの規制がかかる、規制の強化みたいなもし議論になっていくとすると、今日本の東証というのは、まあ、HFT なるべくその流動性を高めることに非常にまあ役立つということで誘致してきたんですけれども、まあ、やはりそういう世界の流れの中では無縁でいられないということになるとすると、まあ、ひょっとすると日本のマーケットにもまあ何がしか大きな影響を与えかねない話題だなと、まあ、ですからまあこのねニュースぜひ皆さんも今後どうなるか注意してね、うん、ご覧になっていただきたいなというそういう話ですね。
田中さん、まあ、最近アメリカの方もね株式急落していましたでしょ、うん、
ね、
でその背景にはこの HFT の規制強化の流れがあるんじゃないかって、
うん、そう曽根さんおっしゃる通り、そうなんです。それもね一つね大きな要因として挙げられてるんですね。まあだけど本当に今もうねコンピューターだからマーケットって分かんないよね、まあ、先週日経平均アベノミクス相場になって以来最大の中間の下げ幅、はい、1100円ぐらい下がっちゃったかな。
年初来安値、ね、更新してしまいました
ね。そうなんだよね。だけど本当になんていうのかな、昔僕らが相場を取材していた時っていうのは本当の顔の見える投資家に取材をすると、まあ、本当に相場の実感っていうのが肌で分かったんだけど、今その4割をコンピューターが超高速で取引してるっていうとね、本当はやっぱりコンピューターが一体どんなプログラミングされてるのかっていうところまできちんと割り出さないと今のマーケットっていうのは実は実像っていうのはね分からないのではないかというね。だからひょっとするとあと何年かしたら相場の記者っていうのは本当はシステムエンジニアがやるべき職種になるのかもしれないなとね、いう気がちょっと僕もしてるんですよね。
確かに今は説明がつかない動きを見せることもありますからね。
ね、
はい、この HFT から目が離せません。以上ベリタミン E、 今回は1237勝1敗勝ちすぎ HFT に高まる批判というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から。経常赤字はどこまで問題か、日本財政赤字と並ぶ双子の赤字目前にです。
経常赤字って、
はい、
貿易収支っていうか、まあ、国際収支こちらでも使うし、
はい、
企業が赤字になった時も経常赤字っていうじゃないですか。全く違う事象なんだけど、なんとなく我々の言葉の語感の中で企業の経常赤字のイメージがどうしても強く残ってて、
はい、
その貿易面の方のね経常赤字もなんかすっごい悪いことだっていう先入観がある、うん、けど 冷静に考えてみて、はい、そこどうなんだっていうのを、まあ、ちょっと検証しました。
はい、続いてスマートライフ面の企業価値を測る3つの物差しです。
これですね、はい、いや曽根さんね、はい、エンタープライズバリューとかさ、ディスカウントキャッシュフローとかね、はい、ポカ純資産倍率とかね、普段聞く？
普段の生活であまり聞かないですね。
聞かないですよ ね。でもね、でも経済を把握する上ではこれをぜひ知ってほしいと、
はい、
これを読むとなんとなく分かった気になれるよっていう、そういう企画です。
はい、勉強します。最後にこの記事もスマートライフ面ですね。連載ドラマ人生いろいろ M&A がやってきた編最終回です。
そうなんです、このね連載ドラマですね、ちょっとね、はい、これまで割とこう柔らかめでやってきたんですけれども、今回のバージョンはですね、その主人公の秤淳平さん、山谷電機経営企画部長、測ったような順風満帆な人生を送ってきたこのエリートサラリーマン、
はい、
M&A を任されるというですね、ちょっとこうなんていうのかな、池井戸潤さん的なね、あのノリでちょっとこう書いてるんですけれども、はい、まあ、今回最終回を迎えると、これがねなかなか好評でしてね、ちょっと今までと違うトーンで、ちょっと冒頭だけぜひ曽根さんに読んでいただきたい。
はい、誰かが責任を取らねばならない状況になった、それが私であってはならない、わかるな。山谷電機の社長室、経営企画部長の秤淳平は谷山社長の机の前で眉一つ動かさずに聞いていた。
くぅ、この先知りたくなりませんか。
どうなっちゃうの、
秤淳平の運命やいかに。デデンデンデン、
ぜひお読みください。
ぜひ
ということで、田中さんおすすめの記事を3つご紹介いたしました。
曽根さんに読んでもらうのいいね。
ありがとうございます。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。